認知症の入院治療はどのような方法がある？認知症の入院治療は本人の症状に合わせ、様々な治療法を試していきます。治療法には大きく分けて薬物療法と非薬物療法があり、これらの治療法を組み合わせ、認知症の改善を図っていきます。薬物療法は薬の服用。薬物療法は認知機能、記憶力、検討式、計算力、理解判断力等の低下を抑え、興奮状態の緩和を目的に導入されます。日本国内では次の薬剤が抗認知症薬として承認を受けています。コリンエステラーゼ阻害薬、認知機能の低下の抑制に役立つお薬です。脳内のアセチルコリン濃度を上昇させ、神経細胞内の情報伝達を活発にする作用があります。NMDA 受容体拮抗薬、神経細胞の過剰な興奮を防ぐお薬です。グルタミン酸の過剰な放出を抑制し、精神を安定させる作用があります。ただし、認知症患者全員に処方されるわけではなく、現在の症状等を考慮し、どの薬剤を処方するのか、内服回数はどれくらいにするか等は、担当医師と相談が必要です。それ以外にも、認知症患者の行動や心理症状によって、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、漢方薬、睡眠薬、便秘薬、一部の薬は保険適用外など、様々な種類の薬剤が使用される場合もあります。非薬物療法は楽しんでできる。非薬物療法とは、薬を使わずに脳を活性化させ、残っている認知機能、生活能力の維持、向上を目指す治療法です。苦痛を伴うような治療は避け、本人が楽しみながら機能改善を図れるのが特徴です。主に次のような治療が行われます。認知リハビリテーション、音読、書き取り、計算問題等で脳を活性化します。回想法、認知症の方は昔のことを思い出せるので、昔の苦労話や自慢話をさせ、認知機能の維持、改善が目的です。音楽療法、園芸療法、音楽鑑賞や演奏、植物を育て、感情の安定や自発性の改善が図れます。レクリエーション療法、集団でゲームやスポーツ等を行い、身体機能、認知能力の向上が目的です。ペットセラピー、アロマセラピー、ペットと触れ合ったり、アロマの香りを楽しんだりして感情の平静を取り戻します。ただし、人によっては例えば動物が苦手、計算問題が苦手など、非薬物療法が合わない場合もあります。本人の好みを考慮して医師や作業療法士等とよく話し合い、最適な治療法の選択が必要です。認知症の入院で起こり得る問題。認知症の方が入院する際には、以下のような問題が起こる可能性を考慮しましょう。入院拒否、症状の悪化、問題行動による退院の催促、それぞれの問題について詳しく触れていきます。入院拒否、認知症の方の入院の際には、本人による入院拒否の可能性を考慮しましょう。本人による入院拒否について、自宅やご家族から離れたくないという思いや病院が嫌いといった感情から、入院を拒否するケースも見られます。また、認知症患者の方は、認知機能の低下から物事を正常に判断できない場合もあるため、入院の必要性なども判断できないケースもあるでしょう。このように、本人による入院拒否が見られる場合には、認知症の専門家や医師などの第三者の助言を参考に、入院を進めるのが良いでしょう。症状の悪化。認知症の入院治療をする際には、症状が悪化してしまう可能性も考慮しておきましょう。なぜ入院したのに症状が悪化するのか、と感じる方もいるかと思いますが、入院後の症状の悪化の原因としては、以下の2つが挙げられます。環境の変化によるストレス。活動量の低下。認知症の方は、認知機能の低下から新たな情報を覚えるのが苦手になっているため、新しい環境に適応するのが困難であり、大きなストレスを感じてしまうケースもあります。認知症はストレスにより症状が急激に悪化する場合もあり、人によっては病院という環境に適応できないストレスから症状が悪化する可能性もあるのです。また、入院するとなると1日の多くをベッドの上で過ごすことになるため、入院以前と比較して1日の活動量が低下してしまいます。活動量が低下すると、脳や身体を活用する機会が少なくなり、それに伴い認知機能や身体機能も低下してしまいます。これらの要因から、 認知症の症状が悪化してしまう可能性も考えられるため、しっかりと把握しておく必要があるでしょう。問題行動による退院の催促。認知症患者の入院は一般的な病院でも可能ですが、一般病棟では他の入院患者や医療従事者に暴言や暴力を振るうなどの問題行動があれば、早期退院を要求されるかもしれません。このような時は、入院していた病院から認知症治療病棟のある病院に転院する方法があります。また、一旦自宅へ連れて帰り認知症疾患医療センターに相談。認知症入院に対応できる総合病院や、認知症治療病棟のある病院を紹介してもらうことも可能です。施設への入居を検討しているという方は、ケアする介護がおすすめです。ケアする介護では、全国約5万件の施設情報から相談者様の希望条件に合った施設をご紹介することが可能です。認知症でも入居できる施設が知りたいという方は、まずはケアする介護の無料相談を活用してみませんか。入院に前向きでも注意すべきポイントはここ。家族や本人が認知症入院治療に前向きならば、安心して手続きが進められます。しかし、入院する前に確認するべき点があるので注意しましょう。具体的には以下3点の確認を怠ると、入院治療がスムーズに進まない恐れも出てきます。入院手続きの時必要な書類、服用薬や持病の有無、加入中の民間保険の有無、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。入院手続きの時必要な書類、入院予約が済んで入院する場合は、おおむね次の書類を入院先の病院窓口へ提出する必要があります。入院申込書、情報提供同意書等、入院先の窓口で取得、本人の健康保険証、70歳未満、高齢受給者証、70歳、74歳、後期高齢者医療費保険者証、75歳以上、医療受給者票、受給者証、重度心身障害者等で公費負担のある方、退院証明書、他の病院に入院されていた方、印鑑、医療受給者票、受給者証は、一定の要件を満たした方へ障害者医療費、精神障害者医療費、後期高齢者福祉医療費等の助成を行う証明書、カードです。退院証明書は前の病院を退院した際に、入院費請求書等と一緒に渡される書類です。退院証明書には、患者の氏名、生年月日の他に、保健医療機関名、入院日数、傷病名等が記載されています。転院先の病院がその内容を参考に治療を行います。入院先の病院によっては、追加の書類を請求される場合もあるかもしれません。病院担当者の指示に従い、速やかに追加の書類を収集しましょう。本人の服用薬や持病を確認。入院する方が現在服用しているお薬がある場合、服用中の薬とお薬手帳、お薬説明書などがどこにあるかチェックしておきましょう。お薬手帳とは、服用中の薬の名前や使い方などに関する情報、患者の過去のアレルギーや副作用の経験の有無と合わせて、表示的に記録した手帳です。持病がある場合は、入院先の病院からお薬手帳等の提出を求められる場合があります。入院の相談を行う際に、事前に相談スタッフへ服用中の薬を報告しておけば、重複投与やアレルギー等のトラブルも回避できるはずです。入院する本人の認知症が進んでいると、どんな薬を飲んでいるのか聞いてもよくわからない場合もあります。家族が服用中の薬とお薬手帳等を大切に保管し、なくさないようにしましょう。加入中の民間保険の有無、認知症となった方が公的医療保険だけではなく、生命保険会社の医療保険または介護保険へ加入している場合もあります。保険の適用範囲と認められれば、認知症治療の費用負担を軽減できるでしょう。この2つの民間保険の特徴は次の通りです。医療保険、入院日数に応じた給付金、手術をした場合の給付金が受け取れる保険商品、認知症になった場合、まとまった一時金がもらえる保険商品もある。介護保険、保険会社が決めた要介護度と認定されると、保障が分割、介護年金、または一時金、介護一時金、で給付される保険商品、いずれの保険でも給付金、年金、一時金の使途は自由です。つまり、保険診療の自己負担額を賄うほか、保険診療外のサービスである有料病室の料金、差額ベッド代、や家族の交通費に使用しても問題ありません。実際にかかった医療費、介護費用に関わらず、 契約の際に決めた給付金額が受け取れるため、本人家族には頼もしい金銭的な支えとなるでしょう。しかし契約した本人が認知症になり、民間保険への加入自体を家族へ伝えていない場合もあります。そのため入院前後に家族の方々が保険証券等を探し、本人が保険加入していたかどうかを確認してみましょう。認知症の状態も考慮しつつ、認知症入院治療するべきか判断しよう。認知症入院の治療方法として、薬物療法だけでなく、レクリエーションやゲーム等、楽しんで認知症を改善する非薬物療法が取り入れられています。専門の医療従事者がサポートしてくれるので、認知症が大きく改善される可能性もあります。しかし本人が入院を嫌がれば逆効果になる恐れも想定されます。まずは本人、医療関係者、家族内の意見を踏まえて、認知症の入院治療を行うべきか冷静に判断しましょう。